こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。
皆さんこんにちは、荒川由里子です。
さあ、それではお便り交換の時間を始めてまいりましょう。春の季節がやってきました。東京都清瀬市の西尾勝俊さんが写真と一緒に季節だよりを届けてくださいましたので、荒川先生読んでいただけますか。
日本もすっかり春めいてきました。暖かさに誘われて川の土手に散歩に出かけました。土手に咲く早咲きの河津桜が最近増えて、ソメイヨシノ一色という桜並木に彩りを添えています。空に向かって伸びているアンテナは、私が UHF 帯のアンテナを HAM の更新に使っているもので、山の上であれば福島県まで問題なく更新ができます。短波用のアンテナとしては、地震にはワイヤーアンテナがいいのですが、送信するにはバーチカルが良いようです。根元にマッチングボックスを置いて調整しています。石垣島やオーストラリアまで電波は飛んでいきますから大したものです。こんなものでも地球を取り巻く電波半島を楽しむことができます。
西尾俊勝さんはいつも散歩されている川沿いの桜並木の写真と一緒に家のアンテナの写真も送ってくださいました。お家には季節ごとに花を慕って飛んでくる鳥たちもいて、それらの素晴らしいショットもお料理に送ってくださっています。西尾さん、いつもありがとうございます。さて、大空を駆け回っている電波ですが、エクアドルからの電波を高校生時代に聞いておられた神奈川県川崎市の里見明弘さんからなんと35年ぶりのお便りが届いています。35年ぶりに BCL を再開しました。今はオーストラリアからの送信になったのですね。アンデスのご時代が懐かしいです。私の故郷は尾崎さんと同じ山口県下関市で、学校も下関工業高校行った後輩です。ブームになって BCL にめり込んでいた時に、尾崎さんが我が家の玄関先に突然姿を現した時は本当に夢かと思いました。その後、就職、結婚、そして現在はなんと私の子供が大学生となっています。どういう風の吹き回せか、最近突然無線を復活させたいという意欲に駆られ、住んでいるマンションにこっそりとアンテナを張ってダイヤルを回し始めたのです。そしてなんと HCJB 日本語放送に再び出会ってしまったのです。まあびっくりしたでしょうね。1985年11月の5日のことでした。家内と二人で里見さんの自宅を お尋ねしたのです。で、お母様の方は南米からの放送を自分の子供が聞いていることに驚いておられました。今年はどっかの近くの集会でぜひお会いしたいですね。
東京都大田区の草薙義弘さんからのお便りです。この5年間で短波放送は激減し、短波の伝播も厳しい状況ですが、今年は太陽黒点が復活するとのことで、胸をなで下ろしています。昨年は首都圏を台風が直撃し、房総半島の放送局にも被害が出ました。幻の日本放送の非常原力放送が災害時に活躍したのが印象深かったです。このような災害時のラジオの存在価値は高いなと思いました。さて、今年も新春対談として日本短波クラブの大竹俊道さんと赤林隆人さんの対談を聞かれての感想をたくさんいただきましたので、今日も何通かここでご紹介させていただきます。まず大阪府摂津市の小原美希夫さんのお便りです。今回のサタデートークでは、日本短波クラブの大竹俊道さん、赤林隆人さんによる BCL や短波放送にまつわる昨年の主な動きや今年の予定などが話されていましたが、私には大変ためになる内容で楽しく聞くことができました。北海道帯広市の高橋義弘さんは、日本短波クラブの大竹さんと月刊短波の赤林さんに新春早々に対談していただき幸いでした。このような短波や BCL をテーマとした番組がたびたび放送されるのはとても役に立ちます。貴重な存在です。感謝しています。続いて、奈良県御所市の田中陽一郎さんからのお便りをお読みします。2020年新春対談を楽しく聞かせていただきました。2019年の総括を聞きながら、短波業界を取り巻く状況をもう一度俯瞰的に理解できました。そして2020年には、黒点活動の活発化に伴う短波受信状況が良好になるとのこと、大いに期待しています。
東京都新宿区坪井俊樹さんも、新春対談もとても興味深く聞かれましたというお便りをくださいました。年明け早々にアメリカとイランの間で大規模な衝突があり、戦争の脅威が高まりましたが、戦争の最初の犠牲者は真実であると言われるように、検閲やバイアスに影響されない第三者の声を届けうる短波放送は、真実の伝達に重要な支えとなることができます。デジタル時代になっても、あるいはデジタル時代だからこそ、アナログな放送手段を保持すべきだと考えています。奈良県奈良市の松井博之さんは、2020年の幕開けに、大竹さんとそして赤林さんが新春対談をしてくださった、そのことについて次のように書いておられます。昨年の BCL の出来事を振り返られ、お二人とも令和版 BCL マニュアルの発行をまず一番に掲げておられましたが、私にとっても予想しなかった大きな反響でした。短波放送が縮小される中、昨年は KBS の放送時間縮小があり、その一方で一時停止していたラジオタイランドの日本語放送継続という嬉しいニュースもありました。まだまだ BCL も楽しめそうです。あ、それとサイクル25が始まったという話も嬉しいですね。
BCL の次の世代を狙う12歳のリスナー、 松山市の矢野幸太郎さんからお便りが届いています。 HEJB 日本語放送、終始良好に受信できました。新春対談ではこれからの日本の短波界についてのいろいろな情報をとても興味深く聞きました。今年も HEJB への受信報告書を送ろうと思っていますので、どうかよろしくお願いします。矢野幸太郎さん、BCL のおじさんたちがみんな応援していますので、今年も頑張ってください。愛知県清須市の鈴木秀夫さんも、恒例の新春対談、大変興味深く聞きました。昨年も BCL 関連の出来事がいろいろとありましたね。対談では2019年の出来事をコンパクトにまとめていただいたので、と振り返ることができました。サイクル25が始まるとはいえ、今はまだまだ短波の連番状態は思わしくないようです。それも基局は良好な受信状態なので、これからも楽しみたいと思っています。
福岡県音楽群の岡村文人さんからのお便りです。短波局は縮小される良い一方で、短波ラジオを置いている電気店が少なくなりました。HCJB 日本語放送は相変わらず良好に受信できているので、頼もしい限りですが、私には短波受信歴の中で、アフリカ局をたった一局しか受信できなかったことが悔やまれてなりません。それも、米ソ対立の真っただ中の出来事でしたから、あの頃は VOA アメリカの声にソ連がしきりに邪面をかけて聞こえなくなるようにしていたので、無理もありません。VOA が英語をゆっくり話すスペシャルイングリッシュで放送していたこと、イギリスの BBC には私は拙い英語で苦労して受信報告書を送り、ベリカードを手に入れることができたのですが、そんなことをいろいろと思い出しています。ちなみに、私も HCJB と出会ってから35年になります。そうですね。岡村さんは、ご兄弟で長い間、短波放送を聞いててくださって、いつもレポートをこまめに送ってくださいます。感謝してます。兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。短波放送は継続するには費用がかさむため縮小傾向にあるようですが、できればまだまだ継続してほしいと願っています。年明け早々に恒例の新春対談でためになる話を興味深く聞かせていただきました。サイクル25が立ち上がってきて、受信状況が全般的に改善されるとのこと、大いに期待しています。兵庫県ではオーストラリア送信の電波は夜よりも朝の方が受信状態は良好です。愛媛県松山市の近藤新平さんのお便りです。日本短波クラブの大竹俊道さんと赤林隆人さんによる新春対談は楽しく聞かせていただきました。日本語放送をはじめとする短波放送が徐々に縮小されていく話を聞きますと寂しい気がしますが、それにしても昨年末に売り出された令和版 BCL マニュアルが売り切れになったことは BCL ファンにとって大きな刺激と励みになったと思います。今年も BCL の世界で活発な動きを期待し、BCL 談義に花が咲くことを願っております。
福島県郡山市の高橋豊さんも、2020年の新春対談では大竹さんと赤林さんの豪華な顔ぶれの出演で BCL に関する話題をじっくりと楽しむことができました。昨年も短波会では放送時間の削減や休止など依然として厳しい状況が続きましたが、そのような中での新たな話題の提供は嬉しいものです。BCL という趣味につながるリスナー一人一人が発信する愛の言葉をしっかりと受け止め、今年も一年頑張っていきたいと思います。福島県福島市の佐々木明彦さんも、BCL の大御所お二人の対談はさすがで興味深く聞かせてもらいました。昨年はBCL 界にとって暗いニュースが多かったにもかかわらず、明るい話題を取り上げてのお二人のお話は励みになりました。今年が BCL 界にとって良い一年であることを願いたいと思います。と書いてきてくださいました。東京都府中市の佐伯義則さんは、電離層の性能が上がる可能性が若干あるとのことで、今後、短波放送やアマチュア無線に良い影響があることを期待しています。私はまだ経験が浅いので、特にどういう状態になるのか、そのことに期待を持っています。南アフリカで廃止された短波の送信所では、南アフリカアマチュア無線連盟による番組もあったとのこと。日本アマチュア無線連盟 JARL でも、茨城県水戸市のコミュニティ FM、FM パルルンで毎週1回1時間の番組を提供しています。ところで、日本放送木更津送信所での火災のことを知らされ、私も災害時の電源確保のために、乾電池はコストコで売ってる 1kg の大きな単三電池パックを常備しています。果たしてこれが長持ちするかどうかはまだわかりません。
次は、鳥取県鳥取市の山川雅宏さんにいただいたお便りです。私が短波を初めて聞いたのは中学1年生なので、もう40年も前になります。ちょうどその頃、新 BCL マニュアルを書店で偶然見つけ、興味を惹かれたので、父親に買ってもらったのがきっかけでした。で、今回の令和版は、その時の BCL マニュアルのデザインに似ていて、懐かしかったです。次は宮城県仙台市の秋葉博之さんからいただいたお便りです。新春対談の中でも話されていましたが、昨年は海外短波放送は逆風を受け、放送の休止や送信所の廃止が相次いで寂しい限りでした。そんな環境の中でも、令和版BCL マニュアルが発刊され、人気を博したり、台湾国際放送の放送時間が増えたりと、いいニュースもありました。何よりも、BCL の分野で、将来有望な若いリスナーが、どんどん参加して BCL を盛り上げていってほしいと思っております。富山県高岡市の小町秀彦さんからのお便りです。今年の正月番組でお二人の対談を聞きながら最も興味深かったのは、太陽黒点が低調な時期であってもいかに DX を楽しむかという話題でした。とても参考になりました。放送バンドさえ選べば、BCL は十分に楽しむことができるのですね。よくわかりました。
東京都府中市の鈴木俊弘さんも、今回のような BCL の話題を取り上げていただくと、 BCL 情報を得ることができるので、とても役に立ちます。ラジオタイランドは休止の後に再開されてよかったです。ラジオルーマニアも継続されるとのことで嬉しく思っています。現在では珍しい日本向け英語放送を行っていますが、このまま続けてほしいです。新潟県妙高市の金子博さんは、先日秋葉原 BCL クラブ高崎オフ会に参加されて、みんなとラジオや無線の話で時間が過ぎるのも忘れるほどだったということです。東京都八王子市の佐原拓司さんからの近況です。このところ短波放送をやめてしまう国が続き、昨年は大御所の南アフリカも沈黙してしまいました。短波帯をサーチしても電子機器のノイズばかりで、たまに聞こえても中国語で寂しい限りです。ただアジア放送研究会が特別番組を放送したり、北部ドイツ放送のクリスマス番組が久しぶりによく聞こえたり、ちょっとずつの楽しみでなんとか満足しております。
埼玉県越谷市の小林哲郎さんのお便りです。今年も新年早々に日本短波クラブの代表として大竹さんと赤林さん、対談を放送してください。お変わりないお二人の落ち着いた語り口による内容の濃い番組でした。特に良かったのは、すでに伝えられた情報に対してさらにアップデートな裏情報や追加情報が盛られていて、リスナーには有益だったと思います。来年もぜひぜひお願いいたします。
岐阜県高山市の幅広樹さんからは、峰野先生の特別メッセージについて次のようなご感想をいただいています。年末にあたって峰野先生が2019年への思いを話され、過ぎた2019年という一年を擬人化して仲間や友人に話しかけるようにして詩を読んでくださいました。そこには喜怒哀楽、幸不幸、あらゆることが起きた一年の中で私たちは何を学べたか、何を得ることができたかを今一度見つめ直そうという峰野先生の思いが伝わってきました。2019年よ、あなたはどこへ行くのかと名残惜しさとともに、来たる2020年の希望を感じさせられる詩でした。峰野先生、一年間ありがとうございました。2020年もよろしくお願いいたします。
さあ、それではいつものようにこの時間にお便りをご紹介できなかった方々のお名前をこの後ご紹介させていただきます。
まず北海道からです。北海道渡辺剛さん、丸山仁さん、武井明さん、秋田県福田久隆さん、宮城県白石真一さん、長野県高藤秀幸さん、小林秀幸さん、新潟県鈴木正史さん、石川県茶木直之さん、群馬県小林重彦さん、千葉県須藤美希夫さん、松永のぞみさん、埼玉県岩佐和彦さん、小峰実さん、野口実さん、牧野真さん、東京都中川峰郎さん、細川康文さん、細谷正夫さん、甲斐元文さん、須藤達也さん、小原栄さん、久家幸男さん、島田千秋さん、神奈川県水内正弘さん、小野沢栄さん、関本勝さん、中村隆義さん、勅使河原秀彦さん、坂口雅子さん、大竹俊道さん、及川和明さん。
続いて静岡県です。富山 義弘さん、中島典弘さん、新潟県金子博さん、愛知県中島秀幸さん、川村博さん、鈴木秀夫さん、蜷川明憲さん、三村秀明さん、吉江邦久さん、三重県川添光則さん、三中弘明さん、奈良県山崎文久さん、京都府長野正和さん、中村圭介さん、滋賀県井上育夫さん、大阪府柏木正夫さん、兵庫県原田洋介さん、矢倉哲也さん、広島県三宅秀光さん、市秋勝則さん、島根県小川達也さん、香川県豊田浩二さん、亀原達也さん、愛媛県豊里隆さん、加藤元和さん、福岡県関谷文則さん、土屋義信さん、大町拓也さん、宇都宮裕二さん、木下博道さん、長崎県古川隼人さん、木寺美琴さん、それと住所はわかりませんが、村田さとしさんからもお便りをいただいております。以上の皆様、レポートありがとうございました。
さあ、それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さよなら。
これでお便り交換の時間を終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。